ウルトラストリートファイター2っていうのが、出るらしくてですね、これ任天堂スイッチも出たのか、はい、
うん、
うん、全然そのなんて言うんだろう、スト2の、いわゆるゲーセンですごい流行ってた頃はあんまりこう寄りつかなかったというか、もうちょっと大学生ぐらいだったかな。でいわゆるゲーセンにこうしょっちゅう出入りしてたの高校の頃だったので、あんまりね、だからストリートファイター、一番最初のストリートファイターは覚えがあるんだけど、はいはいはい、スト2とかあんまりやんなかったんですよ。っていうかあんまりやらなかったというか、普通にやってたらすぐ乱入されてすぐ倒されるっていうね、
うん、
もうなんか対戦でしたから、常に一人でこう練習してる暇がなかったと。で、うん、ファミコンとかスーファミかで出てたりしたんだけど、スーファミとか持ってなかったんでね、それで、なんかあんまりやらなかったんですけども、今こう今となってみるとちょっとやってみたいみたいなのがあって、
うん、
っていうのがこれさ、なんかそのそもそも昇竜拳が出せなかったんですよ、私は。
うん、
なんか馬乗りでも言ったかもしれないですけど、その波動拳と竜巻旋風脚は出せたんだけど、昇竜拳が出せなくて、
うん、
結構ね、その後、誰かからスーパーファミコンとストリートファイター2を借りて、で、ずっと剣でやってたんですけど、
うん、
で、CPU で、なんかまあ勝っていくと四天王の戦いになるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でバイソンやってバルログやってサガットやってみたいな。でバルログの対空が昇竜拳なんですよね。
うん、
ヒャーって飛んでくるやつに対して昇竜拳をカウンターで打てるはずなんだけど、それができなくて延々とその避けてたわけよ。
はいはいはい。
で、避けると、あれ、後半になると、もうその、全部ヒャーになってくんですよ、あれ。
うん、
もう、その、ヒャーが終わったら、またすぐ金網よじ登るみたいなさ。で、金網よじ登ってる間、攻撃できないから、こっちは。で、ずっとやられると、必ずタイムオーバーになっちゃうっていうね。この、対空で昇竜を打たないと勝てないっていう、状況になって、ほんでずーっとコンティニューしてて、うん、おかげさまでそのなんとかかんとかでバルログを倒した後、サガットとベガを瞬殺しちゃって、うん、あいつら勝てるみたいな感じになって、結局、ね、結局なんて言うんだろう、そこまで上手くなったのに昇竜が出せないっていうね、なんかそういう話だったんですけど、なんか今度出たこの任天堂スイッチで出たストリートファイターはボタン一つで出せるらしいんですよ、どうも。
ああ、今はそういうなんでしょうね、救済措置みたいなありますね。
そうそうそうそう、うん、でしかもあれじゃない、だから結局ジョイコンです、なんか本格的なやつじゃないじゃないですか、任天堂スイッチの、はい、ジョイスティックは、ジョイスティックって今言うの、はい、よく知らないんだけど、だからっていうのもあるんだろうと思うんだけどね。それなら俺、バルログ勝てるんじゃないかと思ってさ。なんか、数日間バルログばっかりやってた日々を取り戻せるんじゃなくて、ないかと思ってね。
まあ別にだから、竜使わなければ、剣とかね、使わなければ、
いいんだけど、
他のキャラ
いいんだけどね。
いけると思いますよ。
いいんだけどね。あと、あれだね。ザンギエフで、すごいパイルドライバーやるやつとかね。
はい。
ボタンだけにしたらいいんじゃないかなと思って。
うん。
なんかこういう、与田さんのこうハマってきたゲーム史みたいなのは、でもどっちかっていうと与田さんはシューティングなわけ。
いや、でも、あれはスト2は基本的には全部、リアルタイムには、やってましたよ、中学から。
はいはいはい、はい、
うん。高校の時はもうずっとそれが主流ゲームセンターを、
ね、
こう、そう一変しましたからね。
ね、
うん、
そうなんだよね。
対戦台というシステムをこうそれぞれのロケーションがゲームセンターがこう導入して まずあれですよ、その同じあのゲームセンターに同じゲームを複数台入れるっていうのが多分インベーダー以来だったかも分かんないですよ。
そうですね。 あとね、
テトリス店によってはスト2専用のゲームセンターみたいなのができたぐらいですから。
そうなんですよ。
ちょっと異様な盛り上がり方をしましたからね。
俺が行ってたゲーセンもいつの間にかほぼほぼ8割ぐらいなんかあれになってて、スト2になってて、
うん、
でだからこうなんて言うんだろう、あの向かい合うじゃないですか、筐体が対戦だから、
はいはいはい、
だから真ん中の列全部スト2で、その端っこ壁のところ、うん、もう一人用のところだけに、そういうなんか、他のゲームがあって、その、うん、なんて言うんだろう、ど真ん中は全部一つ、みたいなね。
昔はだから、インベーダーハウスみたいなのができたじゃないですか。
はいはいはい。
あの、インベーダーが本当にこう、社会現象になったような時代って。うんうん、で、もう喫茶店にもね、こう、テーブル筐体でわーっとこう、
ね、
各種インベーダーが取り揃えるみたいな、うん、あれに近いような現象が、こう、一つブームの頃に起こってね。
うん、
でだから、なんでしょう、こう全然ゲームセンターじゃないような、普通のこうテナントみたいなところが、急にこう、なんか、一つだけをこう、すごく何十年も並べるようなゲーセンができたりとかっていうのがあって、すごい面白かったんですけどもね、
うん、確かにな、
バブルみたいなのがあって。
ね、
だからコピー基盤なんかもこう出回ったりしてね、
はいはいはい、
俗に言うスト2レインボーっていうね、あのレインボーバージョンっていうのがあるんですけれど、まあ非常にこうユニークなスト2っていうのがあって、
はいはい、
ボタン一つで戦ってる最中にキャラを変えられるみたいなね。竜選んでて、竜、そっから剣選んだり、ガイル選んだりみたいなのをこうリアルタイムにボタン一つで変わっていくとか。
へー。
で、何発もこう、波動拳を画面中に出せるとかね。
はいはいはい、はい。
画面端から端まで昇竜拳で移動できるとかね。
はいはい。
とりあえずこう、ありとあらゆるこうバグを満載させたようなコピーバージョンみたいなのがあって。
へー。
まあいろいろこうユニークな時代でしたけどね。
はいはいはい。
うん。
あんな基盤がどうとかもうやっぱゼビウス以来とかだよね。まあすごかったよな。
うん。まあだからそれも初代から考えるともう30年ですからね。
そうっすね。すげえな、うん。すげえ。そんなところからですよ。懐かしいな。
うん。
与田さんは何使いなんですか、スト2だと。
僕はずっとチュンリー使ってましたね。
チュンリーね。ああ、スピニングバードキックですよね。
まあ、あれは全然こう使える技じゃなかったですけどね。
本当にね。
巨大のスト2の頃は全く。
向こうが、俺はまあ、ほとんど対人戦闘してないのであれですけど、CPU 側がもうスピニングバードキックを出して、来てくれるのを最終盤は待つみたいな感じです。まあ確実に波動拳が当たるんですよ、
う
ん、確実に勝てるっていうね、
うんうん、まあね、あれも考えたら本当長いっすね。まあ未だに最新版がね作られて、今は5とかですけれど、
5ですよね。
ねえ、うん、まあプロ格闘ゲーマーとかもね、こう定着したりねしましたし、ね、
すげえよな。
うん、まあ、うん、なかなかゲーセンも今厳しいんですけどもね、
うん、
かつての本当に80年代とかね比べると、なかなか集客というか厳しい面もあるのかも分かんないですけれど、まあ確かに個人系の店みたいな本当にバタバタとこうもう潰れましたからね。
ね、 ほぼないですよね。
うん、昔は駄菓子屋みたいなところでもね、ゲームがあったりしましたけど、もうそういうのも見かけないですからね。
ないですもんね。
うん、
もう本当に一回は全部あの UFO キャッチャーみたいなね、感じたもんね。
まあ大手メーカーの直営店だけがまあこう存在してるかのような感じですけどもね。
うん、
まあだから本当に工夫を凝らしたような店でないとこう存続しないというのか、例えばこう高田の馬場とかにある帝っていう有名なあの、
はいはいはい、
ゲームセンターがあったりしますけど、ああいうだからユニークなことをやってるお店とかがこう割と生き残っているような感じで、
うん、
逆に言うと何もこう普通にゲームを置いてるだけじゃもう何もこう儲からないというのか、
ね、
まずその単価が変わってないっていうのがすごいですからね。
まあな、
だいたいやっぱり普通物価で変わるじゃないですか
ね。
でもワンコインだいたい100円じゃないですか、
未だにね。
ね、うん、なかなかすごいことってすごいことなんですけれども、
うん、
うん、だからそういう状況でこうなかなか都心で新しくゲームセンターを経営とかってのはやっぱり厳しいんじゃないですかね、やっぱり ね、
うん、
うん、
なんかなんだっけ、もやもやサマーズってやつがあって、いろいろこうサマーズがあの街を歩くみたいなのあったんだけど、長野の松本にこの間行ったん、長野県だっけ、松本とかどっか行ったんで、長野に、
はいはい、
でそしたら普通に家の玄関から普通に入って、ちょっとそこを広くしたようなゲーセンがあって、
うん、
でまあアウトランとか置いてあったりね、テトリスとか置いてあったりしたんですけども、もうその人は完全に店長というかその家の人の、まあ、趣味というのか、う
ん、はいはいはい、
うん、でだからもう家賃もまあとりあえず家の実家を改造してみたいなさ、うんうんうん、とかでなんとかそれでもやってるんだけど、でもそれで結局食っていかないから、その人も夜働いててみたいな話してたんだけど、うん、まあそういうのでもない限りなかなか今は難しいよな。だってストリートファイターの5だって、あのあれだもんね、 Xbox とか PlayStation でできるんだもんね。
あとまあやっぱアーケードのゲームは本当に高いですからね、あれを
ね
買うとなると。
そうらしい、
だからあれを、まあ、そのオペレーターとそのなんでしょう、まあ、その会社側とのそのなんでしょうね、その買い取りシステムみたいなのって本当にきついでしょうからね。
はいはい、
最初スト5も、スト5はあれか、あのプレスだけか、あのスト4とかあの辺の頃も確かもう40万してたと思いますよ、あれって、うん。
今の筐体ってでかいしな、あの、うん、画面もそもそもでかいじゃない。我々の頃はさ、ね、結局14かもうちょっとぐらいの、 あのブラウン管がドカンと入ってるようなさ、
うん、
やつとかだけど、今もうなんか30、40近い液晶ディスプレイがまずボコンとあってみたいな
さ。そうですね、
ありゃ幅は取るわね。
そうだから場所を取る結構そうですよ、エンタメだと思うんですよ、
ね、
うん、の割にこう価格が変わってないっていうところがあるんで、 だからそういう意味で本当に辛い商売だと思うんで、
辛いよね、コスパ悪すぎるみたいなことなんだよ、ね、
う
ん、
だから最近はだからコインだけじゃなくて、その何でしょう、あの普通のその、電子マネーみたいな、
はいはいはいはい、
でこうやるような、まあ、まだまだ少ないですけどもね、ああいうのを導入したりして、だそういうシステムとかだとこう価格も変動でこうやったり、
うん、できる
できるような時代があるのかもわかんないですけども ね、
ね、
うん、高くなったりいいかと思えば安くなることもあるかもわかんないですし、
うん
うん、
そうだな。
この間秋葉原のヘイっていうゲーセンが、それであのいわゆる交通系のああいう電子マネーでやるとね、ワンプレイ80円かなんかなってるあの時期があって、うん、そういうふうにこう柔軟に変えたりみたいなことができるシステムであるんですけどもね、
うん、
まあ、それはそれで導入システムする、取り入れるシステム自体がね、
またな
そういう大きい店じゃないとできないですし ね、
ね、
まあまあ、だからゲームセンターで遊ぶというのはなかなか、あのやる方もね、その経営する方もなかなか大変やと思いますよ。
大変だよね。
うん、よほどのこう教師がないとこうやってやるってものがない限りは。
なるほどね。
うん、まあ確かにゲーセンでやる方がこう、まあ家でやるのでなんか本当に感覚は違うのでね。
はいはい。
うん。だからあれはあれでこうなくならないでもらいたいなと思いますけど、まあそうは言っても本当に厳しいんだよね。
ね。
うん。
たまに行きたくなるんですけどね。なんか、うんうん、まあ今もう何をやってももう何もできないのであれだけど、でもまあそもそもそんなに新しいゲームみたいなのって今ゲーセンそんなにないもんね。
そうっすね。確かにまあ、バージョンアップとかで
ね、
あったりはしますけども。
だからまあ、ドーンとストリートファイターがあって、鉄拳とか、ガンダムのやつ。
まあ、カードゲームとかが結構ね、
はいはいはいはい、
固定客がこう、ファン層が、うん、ついてたりはしますけど。
ね、
うん、あれはあれで結構お金使いますからね。
あれはお金使うよな。
うん、
サッカーのやつとかずっとやってる人いるよね、うん、
あれカードをこうねサササさってこう本当にね手で動かしてプレイするっていうね、
そうそうそう
そう、面白いですけどね、あれ見てる分には
ね、え、
うん、
傍から見ると何をやってんのか全然わかんない、ね、そうよねこんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの
はい、よだです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、なかなかね、だからなんかゲームの話しても、だから昔は良かったねみたいな話にちょっとなっちゃうんであれなんですけれども
まあまあ今は今で面白い部分
もある、そうあるとは思うんだけどね。
まあでもね、こう何でもそうですけど、趣味は時間とのやっぱり問題があるじゃないですか。
はいはい。
まあ、ゲーセンだったらゲーセンでその場所に行かないとっていうのもありますし、
うん、
ね、だからなかなかこう学生自分とはこう同じような感じではね、通うってことは難しいでしょうからね。
そうなんですよね、
うん、
そこなんですよね、
うん、
なんかそうな、いやなんか先週パチンコの話をしたんで、今週ゲーセンの話をしたんですけど。
パチンコもパチンコでね、平気で1時間ぐらい経つでしょ、あれも。
ね。
うん。
まあ、なんか、なんていうのかな。健全な暇つぶしってなんだろうな、と思ったりね。まあ、そんなんでございますが、ゴールデンウィークも終わりですね。ようやくこう、日常を取り戻しつつある、今日この頃なんですけれども。プレミアムフライデーとかなんかあんの？そっち。
プレミアムフライデーね。なんすか。名前は聞いたことありますけど、なんか具体的になんかやるんですか？
なんかや、なんだろうね。どうなんだろう、
名前は聞いたことあるけど、なんのこっちゃかさっぱりですけど
ね。
あれ、なんかせえってことですか、あれって。
なんかそのあれでしょ、午後3時に仕事を終えることを奨励みたいな
で、なんか やれってことですか、早く帰って
そう、早く帰って
早く帰って
で、
ゲーセン行けっていう、
その買いも、そうそうそうそうそう、なんかちょっと街を歩いてみたらいかがですかみたいな、そうやっていろんなところにこうね、お金を落とせばいいじゃないですかみたいな感じ、でもなんか言う、それを言う率先してる観光庁が全然やってないと思うんだけどね。
時給で働いてる人なんかとばっちりじゃないですか、あんな。
まあな、本当だよ、
ね、何がプレミアムやねんっていうね、時給買ってやないかみたいな
働かせろやっていう話やな、
ね、
うん、なんかおかしな感じなことばっかりやな最近なと、
うん、うん、 こっちでは別に何にもやってる人も見たこともないですけど。
なんかほら、なんかプレミアムフライデーですみたいな、なんかイベントをやってなんたみたいなニュースは見たけれど。
なんすか、そういうのキラキラ女子がやってんすか。
やってんよ、安倍さんと。
キラキラ女子って言ってみたからだけですけど。何がキラキラ女子か全く分かんないですけど。
キラキラ女子って言葉があんのかしら。
ねえ、最近はこう、いかに SNS 映えするかっていう生き方が求められてるらしいんでね。
ああ。
大変だなと思いますよ、本当に。世の中。
すげえな。
ねえ。
すげえな。
SNS でこう、キラキラした人格を作り上げていくっていうね。
はいはいはい。
そういうペルソナをね、維持していくのって大変やなと思いますけど。もうおじさんには無理ですよ。
おじさんには無理ですよ、もう。そんなのは。もう。うちらだけど、ツイッターでダウナーな感じじゃないですか、ずっと。
ダウナーじゃないですよ、別に。
え？あら。
そんな失礼な。
一緒にすんなよって言われちゃった。うわ。
そんな俺、ダウナーなあのツイートとかしたことないですよ。
マジ？マジですか。まあ、与田さんはな。
写真たいとか書いたことないですよ。
あ、いやいやいやいや。帰りたいとかか。もううちに帰りたいとかさ。与田さんはこう、まあ、写真をアップするところだからな。
まあ、それだけでもないですけれども。
いや、まあ、いや、すいません、なんかそんなに、あの、単純化するなって言われるとそうですね、としか言いようがないんだけど。
まあ、俺はでもあれですよ。SNS やと思っては使ってないですね。というか、そもそも Twitter って、最初はミニブログって言われてたじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
出始めたというか、その、広がり始めた頃、まあ、2000、7年、10年前ですよ。もう10年使ってんですよ。
すごい。
気持ち悪いですよね。ツイッター10年ですよ。
人生50年、ツイッター10年。なんか、ね、修行みたいな感じになってくるね。
すごいですよね、考えたら。
ねえ。俺も2007年に登録した。
ねえ。嫌になりますよね。
嫌になるね、ちょっとね。
最初、だから始めた頃、本当に使い方がわからないというか、何がどうなのかっていう、周りでちらほらなんかこう、使い始めたからっていうので、アカウント取ったぐらいで、最初は。
ね。
で、最初は。まあでも、こう、やり方がわからないよ。やり方というか、こう、何をどうすればいいのかわからなかったんで、初期は本当にあれですね、あの、その日食べた食べ物だけを羅列してましたよ。
でなんか
メモ代わりみたいな感じで、
そうだよ、なんか人がそこそこ来るようになってからなんかいろいろね、
うん、
あれしましたけれども、
最初はだから本当にそのちょうどだからブログっていうのがこう一段落というか落ち着いたというか定着したというか、でまあでもそのブログを書き続けるというのもなかなか大変な作業じゃないですか、ああいうのって、
はいはい、
でそういうのにこう疲れ始めた人たちがこう割と飛びついたような印象があるんですよ。
確かにね。
140字だけでこう完結できるっていう、うん、そういうなんかこう言い切り型のこうね、はい、パーマリンクがついたのがこう140字で完結してっていうのが、それがなんか新鮮だったような印象があって、でそういうような感じでこう広まっていったと思うんですけれど。
うん、
だから自分もそういう感じで、まあ、もう全然そのブログもほぼこうやらなくなってたような時代だったんで、まあなんかこう新鮮にこう使ってたような感じだったんで、だからきっかけとしてはそんなあれなので、こういわゆる SNS ってこう他者との交流ありきのあれじゃないですか、ツールじゃないですか。
はいはい、
だからいつの間にかそういうようなこう 側面が強くなってきてしまいましたけど、だ自分としてはだから SNS というよりかは、まあ、あくまでミニブログ、本当にこう単なるメモ代わりというのか、
うん、
まあ、うん、そんな感じで使ってますからね。ただただこう黙々と何かの感想を書いてるだけですからね、俺は。
はいはい、
うん、基本的にこうリプライでやり合ったりどうこうとか、
うん、
ね、おはようって言い合ったりしないですからね。
すごいよね。
うん、あくまで昔の使い方をこう俺は守ってるだけっていう感じですよ、うん、
立派だ。
でも基本的には今や本当にそういうやり取りし合うのが正しい使い方なんでしょうけどもね。
どうなんだろうね。
ねえ、うん、
もう俺も基本返信、まああんまり会話とかしないな。
しないでしょ。俺もしないですよ。しないよ
ね。
うん、別に見てないわけじゃないですけど、うん、いちいちこうなんかこうね、そんなに頻繁にやり合うのも迷惑かなと思っちゃう私はなんで。
本当ですよね。いや、そうなのよ。ねね、そうなのよ。
いちいち返信されたら うざい
と思ってる
やろうと思うのでね。
そこら辺がね、結構難しいんだよね。返信が欲しい人もいるんだよ、この世の中には。だからそのね、その人たちとの付き合い方がよくわかんないんだよね。
うん、俺はだからブログをこまめにブログを見させてもらってるような印象で使ってるんですけどね、うん、そういうわけでもないのかな世間は。やっぱりな、
なあ、
うん、
その辺のなんかそうなんだよな、温度感の違いみ
た
いな。
私はだからツイッターシンプルでよかったんですよ本当に。
はいはいはい、
壁野球みたいな感じで使ってたんで僕は。
あ壁野球。
ただただ一人でこう相手のいないなんでしょう、こう壁野球がこうずっとこうつぶやき続けてるっていうような使い方してたんで。
はいはい。
うん。
ね。
気がつけばなんかこういいねみたいなのとか、
はい、
あと何ですか、こうリツイート機能だとか、
うん、
ね。昔はだからこう非公式リツイートっていうんですか、
うん、ああったね、
この論争がね、
論争がね
ありかなしかみたいな。そうそうこうねあって、まあ公式の方がこうリツイート機能をきちんとこう実装しだしたりしてって、そのあたりからなんかこうごちゃごちゃし始めましたよね、ツイッター界隈っていうのが。なんかこう
そうですね、
うん、
ごちゃごちゃしてましたな、
うん、
そうね、
もう固くなりつつもシンプルに、だからリツイートも俺めったにしないですよ。
はいはいはい。
月に1回ぐらいですよ。
あ、
俺がリツイートするときはよっぽどの覚悟でリツイートしてんだなと思ってもらえると、よっぽどなんか伝えたいことがみたいな。
ほう、かっこいいっす。
めったにめんどくさいからしないですけどね。
はいはい、
うん、
いやでも俺は
ガンガンリツイートする人とかいるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
すげえなと思って、うん、自分のタイムラインになんかいろんな人なんかバーって載ってたらなんかしんどくないのかなとか思ったりするんですけどね、
うん、俺はたまにするけどね、後で読むみたいな感じなんかしちゃってるんだよな。
いやリツイートってあれも俺未だによくわかんないですけど、だからどういうニュアンスでこの人はこれをこうわざわざ公にこう他のね人にこうお見せしようみたいな感じでやってるのがで、ニュアンスがわからないことがあるんですよ。
そうだね。
だからリツイートした後になんかコメントなり何かがこうあるならいいんですけれども、わーってボット見たりわーってやったらやられると意味がわかんないなみたいに思っちゃうんですけどもね。
うん、
否定的なニュアンスでなってんのか、肯定的な意味でこれはやってはんのかとかが分かんなくなることがよくあって、
はいはい、
何かこう晒してるのか、
はいはいはい、
好意的なのかとか、 本当ね、ネットに疎いので、その辺がよくわからないなと思いながら見てるんですけど。
確かにな。
うん、
確かにね、そうだよね。うん、分かんないよね、うん。
分かんないですよ。
だからまあ俺はなんかこう晒すという目的でやる気は全然なくって、まああれなんだけど、でもな、晒してる人がな、それにいいねとかつくと微妙な気持ちになる。最近さ、そう、自分がリツイートしたやつを誰かがいいねしましたってわざわざあの通知が来るんだよね。
え、そんなの来るんですか？
来る来る。
うわぁ、めんどくせえなぁ、ツイッター。
自分がこの
リツイート。通知の類はあれですね、俺もあの、DM 以外一切切ってますから、ね。めんどくさいんで、もう。何かに反応あるたびに通知ってなんか来たりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
もう、めんどくさいんで、もう DM だけはとりあえずあの緊急の用があったりする誰なんで、
はいはいはいはい、
あのようにしてますけど、それ以外はもう全部送ってますね。うん。
なんかそうよ、最近そんな感じよ。リツイートをリツイートしましたみたいな。
知らねえよって感じですよね。
そう。そう、別にご報告いただかなくてもいいんですよ、ツイッターさんみたいなね。しかしさ、だから、もう本当にこれだけになっちゃったな。ミクシーとかさ、まあ、フェイスブックとかさ、フェイスブックはまたちょっとあれなので、一応フェイスブックはまあ残してるけど、アカウント、何にも書かないんだけど、
うん、
もうすでにフェイスブックでしか連絡が取れないやつとかいるので、
うん、
まあまあ、残しとくかと思って残してるけど、もうミクシーもやんないしさ。
ミクシーはもうなんか、一応俺、漏らした構造の管理人とかなんですけど。
ね、なんか、そのね、あの、コミュニティでしたっけな。
コミュニティの、ね。今どうなってるか全く知らないですけど。
ございましたよね、そういうのがな。
ミクシーもちょうど、だから10年前ですかね、まだ、なんとなくまだあったのが。
あったね。
10年前ですよ。2007年
とか。
うん。
あれもさらになんか、こう友達を切る切らないでものすごいめんどくさいみたいな。
ミクシー疲れとかありました
よね。ミクシー疲れとかありましたよね。
うん。ミクシーなぁ。やってねえなぁ。わ、なんかま、アカウント忘れたわ。
そう、俺も忘れちゃったのよ。その、ログインがもうできないんですよ。
昔、ね、ミクシーの歌ってあったの覚えてます？
え？
あ、知りません。ミクシーの歌って流行ってましたよ、一瞬。
え？
どんな？天中っていうのが歌ってるんですけどね。
うわ。
ちょっとだけ流行ったような気がしますけどね。まあなんか。
それ疲れるっていう意味で。
いわゆるあの、SNS をちょっとやゆったような歌ですけれども。まあ今だったらそういう Twitter とかのあれになるんでしょうけれども。
へぇ。
あったな、ミクシーの歌な。
あれ、足跡が全てだよ、あの
足跡ね。
足跡が良くなかったんじゃないかな、あれはな。あいつからアクセスが来たぜみたいなのが分かるって。
見てもらったみたいな、見てもあいつは見ないのかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんで友達になったのに来ないんですかみたいなさ。あと足跡残したら挨拶はしていくのは当然ですみたいな。
ああ、お礼産業みたいな文化ね。
めんどくさかったなでも俺ね、あの、ミクシーで一番嬉しかったことはね、橋本一子さんからメッセージが来たっていう。
なんでですか？
わかんないんだけど、なんかね、あの、テクノポリスの、あの、夜ヒットの、なんか YouTube のなんかリンクが貼ってかなんかして、あの時って橋本一子だったじゃないですか。
うん、
で、だから、いや、橋本一子さんが綺麗だな、みたいなの書いてたら、なんかね、ありがとう、みたいな。橋本一子から直接来て、ビビりまくった覚えがあるんですよね。
そうよ、俺、増武秀樹になんか、言及されたことありますよ。ミクシーで。 あの、そう、だから、ちょうどだから、まあ、10年前の話ですけど、
はい、はい。
あの、まあ、ツイッターにも書きましたけど、ちょうどだから、ライディーンの、あの、
7907。
そうそうそう。あれがちょうどだから10年前なんですよ、もう。
はいはいはい。
ねえ。
ねえ。
でもなんか、そんなに経つかって感じもしないですよね。
うん。
個人的にはなんか。
ねえ。10年。
なんかそういうのがあったな、ぐらいの。あれがまあだから10年前なんですよ。
もう10年とかから20、30とかもうぐしゃぐしゃだね、もうね。
うん。で、ちょうどだから10年前に、その、自分のまあブログやってたんで、その、うん、そこにその、まあ、ちょうど YMO がこう、再生すると。
はいはいはい。
いうのをこうネタを拾って、うん、で、だからキリンクラシックラガーですよね、あれ、CM の。
そうですね、そうですね。
で、あれにその、いわゆる、あの、YMO が3人が CM に出ると、で、っていう情報をこう、ブログに書いて、たらあのなんかそれをまあミクシーからのアクセスが結構あったんですよ。
はいはいはい。
でなんでかなと思ってその見に行ったら、うん、その松崎さんが、うん、そのまあミクシーアカウントや持っててんでなんかあのそこに日記書いてたんですよ。
はいはい。
でその俺のブログのあの日記をリンク貼って、うん、まあなんか書いてて別に怒ってるわけじゃなかったですけどなんか、うん、ちょっと言及してるのがあって、
はいはい、
そっからわーって見に来る人が多かったっていうのは覚えてますけどね。
へえ、
うん、
すげえな、
うん、
はあ、なんだったかあとなんかミクシーはなんかあったような気がするんだけど
まあね10年ですよそんな時から、
ね、
あの時はだからちょうど、まあ、だから YMO が3人が集まること自体はそんなにこう珍しいことでもないというのか、まあ、スケッチショーもあったじゃないですか、
はいはいはい、
で教授が参加してヒューマンオーディオスポンジだとか、
うん、
まあ橋本だとかっていう名義でこういろいろこう活動自体はあったのでね、
うん、
だからそこでこう改めて YMO みたいなことでなんかっていうのでそんなにこう僕なんかこういわゆる再生した時みたいないうようなインパクトではなかったですけれども、はい、まあなんでしょうねそのまる YMO を使えたっていうことのが、まあ、結構大きかったですよね多分
大きかったですよね
あのだから商標じゃないですか結局は。
はいはいはい。
あれの扱いがどうやら難しいということでいわゆるその再生した時93年の、
うん、
あれも要するにだからわざわざこう×っていう風なロゴにして ね、
うん、
まああれで YMO で読ませるみたいななんかこういわゆるプリンス的なこう乗り切り方というんですかね、はいはいはい、なんかだからそんな感じだったのがようやくこう名称としてイエローマジックオーケストラみたいなことで、
うん、
っていうことがちょっと大きかったのかなっていうね、
うんうんうん
うん、
まあそうだねあの頃だったな橋も橋
ただまあだ正直でもあのライディーン聞いた時はなんかやっぱりわーすげーってはなんないですよね。
なんないよね。なんないよね。
あれを聞かされた時の、こう、なんかこう、おーみたいな感じよね。おーみたいな。
いや、だから面白い。
なんだったんだろうってやっぱ思うんですよ。
ね。
要するに CM ディレクターの意向で YMO のそのライディーンをやってくれっていうのがあったからライディーンやったらしいんですけれども、
うん、
ディレクターもあのライディーンをイメージしてたとは思わないんですけどね。そうだからなんかね、こう、面白くなかったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん。YMO 名義としてのこう、久々の曲としてはっていう。
うん。
あえて普通のライディーンやりゃいいじゃんみたいななんかね。
ね。
うん。
あれ、ああ、そうだね。あれほどなんかこう。
なんであのアレンジになったのかっていうのがね。
ね。
うん。
だから、まああれですよね。ヒューマンオーディオスポンジ系というか、スケッチショー流れのあの、プチプチに、俺ずっとプチプチって言ってんだけど、あれになぁ。
というかあのトイピアノでっていうのがよくわかんないですよ。
だから、教授の入り方がさ、結局さ。
あれだったら本当にこう NHK で最初にやった時のドテラは言えもんね。
そうそうそうそうそう。
あの時のライディンの方がこうめちゃめちゃいいじゃないですか。
まああれがいいんですよね。
ねえ。
そう。わあ、なんかいろいろ思い出して
きたな。だからあの時のライディンの印象がなんかほんまにこう、つまんなさすぎたんだよね。
ね。
うん、あれでしたけどね。まあでもその後、その結構あのライブを重ねたりだとか、で、海外にもこう、ね、久々にワールドツアーみたいな形で行ったりだとか、いうような重ねていくうちに、こう結構こう生バンド要素が、こう、比重を、こう、強くなっていったじゃないですか。
はい、
うん。ああいうふうになっていったところで、ようやくなんか、こう、面白くはなってきたんですけど、ね。
そうそうそうそう。
うん。ようやくこう、なんでしょう、こう、割とフィジカルな、こう、面に、こう、スポット当てるような、あの作りになっていって、
うん、
おそらさんおそらさんで結構キビキビベースいくしみたいな、なんかね、うん、
そうなんだ、
うん、要するにこうファンク的なファンクバンドみたいな感じになっていったのが面白かったんですけどもね、
ね、
そこに行ったあたりでまあまあ良かったんですけども、まあでもあのライディンは本当に結構しんどかったですからね。
ね、うん、あの頃は馬乗りでどう言ってたっけな、あんまり馬乗りでも反応してなかったような気がする
んだ。そんなに言ってなかったんじゃないですかね。
いやもうだから周りがっていうか、あの、YMO がすごく好きだっていうのを知ってる周りの人たちが、YMO だね、YMO だね、みたいなみんなに、俺に向かって言うんだけど、いや、別に、みたいな。こういうんじゃないんだけどな、みたいな。一番当人が冷静みたいなね、
うん、
でなんかあのそうパシフィコ横浜でライブがあったじゃないですか、うん、まあ、あの3人で、はいはいはい、でなんかで俺がすんごい嫌いなやつがあのそれになんか行ったとかって言って
嫌いなやつが行ったんですか、
うん、でそいつ絶対そのあれなんですよ、全然 YMO のこととかも大して聞いてないし、なんか、あれなんだけど、うん、だからそういうなんか、ありがたがりというのか、
ああ、はいはいはい。
で、なんか、教授がちょっといろいろそういう、うん、あの、ソーシャルな活動というか、なんか、いろいろやってる中でのつながりというところからのところなので、なんかもうめんどくさいよ、なんかで、やっぱり素晴らしかったとか、なんか、そいつが言うと、さらに嫌になってきた。もうそういうもんじゃないよなーみたいなさ。そう。で、だんだんだんだんなんか、そう、フィジカルになっていって、ようやくかなって。あの、2枚組で AVX から出したロンドンとかヒーファンとか。
あの時の海外公演のやつはすごくいいんですよね。
ね。うん。
うん、だから、うん、あの、ね、ベテランの3人ですら、まだまだこうやってライブ、まあ、ライブをこう進化させてあのやっていけるんだすげえなみたいなの思いましたけどね。
ね、そうですよ、
うん、
まあそんな感じだよね、
うん、
そんなことがあったな、あれから10年だよね。
10年っすよ
でもなんかツイッター長すぎるな、そういう意味においてはさ、
うん、
ホームページみたいなのもさ、まあ、その、長くはやってたけど、ホームページも3、4年ぐらいでしょう。
ブログでも10年とかやってないですからね。
ね、まあ、ちょっと馬乗りはちょっとなんかおかしなことになってるんで、これに関してはちょっともう、なんか全然違う要素なのでなんなんだけども、そっから先、そっからそのツイッターの後、でもないね。なんだっけ、こないだ出たやつ。
マストドン
ですか。もうマストドン。
うん、
もう別にな、
うん。
なんかみんなわーっと行くわけでもないし。
う なんかこうまだそんなにね、こうブログ疲れな人が飛びついた時のツイッターのようなああいう感じでもないですからね。
ね。
別に140字以上書けるっていうことにそれほどこう、わあすごいみたいな感じにはなんないですからね。
ね。
140字以内でっていうことにこう慣れすぎてるんだよね。
うん。
うん、
だわかんないよね。もうでも行き着いたかな。でもツイッターももうねそろそろいいかなみたいなね、
うん、
感じも個人的にはあるんですけれども、
まあ付き合い方でしょうね。
ね
うん、どう使っていくのか、うん、まあね分かんないですね。 SNS 的な使い方というのか、うん、そのいいねとかもよくわかんないんだよね。
はいはいはい。もうもうフェイスブックとかはもう本当に無理ですね。
うん。
人のまああれをいろいろと、うん、ここでしか出てこないんで見るみたいな感じかな。
なんか今ラブリズっていう言葉がありますからね。
なんすかそれ。
アイドルの人がよくラブリスしてくださいねってよくツイートしてるんですけど、
はあ、
要するにいいねとリツイートしろよっていう。
ああ。はあ。
はあって感じです。
ラブリツっていうのは愛のリツイートっていう意味？
いや、今、いいねがハートの形じゃないですか。
ああ。
だから、いいねとリツイートせよということですよ。
なるほど。すげえ。
だと思いますよ。
すげえな
ぁ。うん、
ああ、だけど、あれですよ。この間、寺島、
ゆふ
猫になりたいっていう曲があったじゃないですか。
あれはいい中華テクノポップですね。
ね、あれをこうなんか中華ものをこうずっと YouTube で貼ってた時に貼ったんですよ。
はいはい。
そしたら寺島由布さんがいいねしてきてくれて。
ああ、まあエゴサする人ですからね。
うん。あこれ。営業だなと思って感動しちゃったというか、営業ご苦労様です。
アイドルはエゴサで ね、バンバン、こう、そういう風な感じの営業を仕掛けてきますからね。
すごいね、今や。怖いね。ね
怖いですよね。
まあ、ドレッシングさんも、あれですからね、ようこそドリームランドへって言ってこないと。ご挨拶されましたからね。
うん、
すげえなぁと。そういえば、馬乗りでちらっと、まあ、前に、あれですね、ドレッシングさんの話をしたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、今年来ますよ、みたいな話。
うんうんうん。
なんか、すごい来てるのね、今ね、ドレッシングさんって。
ああ、来てるでしょう、おそらく。
ね。
うん。
なんか、まあ、あの時みんな聞いとけ、聞いとけって言われたら、やっぱ、ちゃんと聞いとくべきだったなと思って。
まあ、あの人に関してはライブ見た方が多分分かりやすいかなと思うんでね、うん、どっかで機会があれば、こうね、見られる機会があればいいかなと思いますけどね。
そうなんだね。
うん。
ナイスファンタジーっていうね、うん、一度、まあ、YouTube では見てはいるんですけども、
うん、
やっぱり、なんか、言っといた方がいいんですね、もうね。
うん、
いつの間にやら、なんかまあ、あれですよね、ラジオがちょっとこう、なんか盛り上がったりとか、それでこう爆笑問題にこうあれされたりとか、でこの間もそのあれですよね、六本木とか、まあ東京でもライブやったりとかして、そこそこ人は集まったりとかしててとかって、いつの間にそんなことにみたいなね。
ああ、今スピード速いですからね。
速いね。
う
わ、
ラブリツですよ。
ラブリツですか。いいねとリツイートですか。
ねえ、本当に俺いいねとか全然使わないんでね。
先輩いいね一つしかしてないんですよね、確かに。
いいねはね、わかんないんですよ俺。
ああ。
だから、気になる記事とか、気になる記事っていう言い方しないか、気になるツイートか、
はいはい、
とかは、後で見ようと思うのは、全部ブックマークに投げてるんですよ。
ああ。
宛名ブックマークに。
はいはいはい。
だから、全部そっちの方面に、ツイートはバーって、あれなんかしてるんですけど、後で見ようと思うもんは。だから別にいいね、使わなくていいなと思って、使ってないですけど、っていうようなことを会社の後輩に言ってたら、
はいはい、
いいねはそういう使い方するんじゃないんですよって怒られて、
ほ
う
ほ
う、あれは相手への敬意を表すんですよって言われて、と思って、そうなのって、なんかますます怖くなっており、いいね使えなくなったんですけど、敬意ってなんだよって。
リスペクト。
そんな使い方してんのみんなと思って、
ああ、
わあもう分かんない分かんない怖い怖いと思って、
あ
どういう受け取られ方するかが分かんないじゃないですか、なんか、
うん、
そういうような使い方とかしてる文化があるんだと思うと、なんかもう分かんねえなと思ってだからうかつにいいねとか俺はもうしないですね。
なるほど。
気になるのは全部ブックマークに投げてます。
へ
え。うん、そのブックマークも非公開なんで、全然誰とも共有一切してないんで
。なるほど。
もうただただもうなんか、そんな、もう、SNS 的な使い方っていうのが未だに馴染めないんで。
馴染めない。
うん。孤独なおっさんですよ、本当に。
うん、困ったな、俺ら。だからもう、なんか。
どうやっていいね使えばいいんだろう。いいねって思ったら使うの？
そうよ。そうよ。だから、
いいねって思ったら使うのってどうい
うことなんだろう？なんか読んで、いいね、これは、これは、いいこと言うね、みたいな時に。
そういう意味で使うんですか、あれって。でも、晒し目的とかでもなんかやる人いるんでしょ？
違う、なんかその、ね、だから、もうダメだ、みんな願
って。敬意をやっぱ表すわけですか、そこで。
リスペクトですよ。リスペクトの精神ですよ。俺は、もうその、すべて、いいねは本当にいいねと思った時にしかしないですよ。この、厳選された189いいね。最新のはね。
いいねはしていった方がいいんですかね。どうなんだろう。
いや、わかんないけどさ、俺はもうその、心の赴くままに、やっぱり、うん、俺が最新のいいねはですね、駒彦さんが、5年前の5月26日って、あれなんですよ、
バフュームのあれですよね、沖縄
だったっていう過去のあれを振り返りツイートみたいなのしてて、うわ、あの時、あれでか5年。だから、ですね、ライディーンが10年で、JPN の打ち上げの、沖縄が5年だっていうね、うん、この月日。
うん、
すごいな
ぁ。あれ5年か、なんか、Perfume のそっちの方がなんか、すげえ昔のような気がするな。ライディーンのやつより、
ライディーンのやつはなんかね、時系列が定まらないよね。
定まらない
よくわかんないね、あれね、
うん、
バフィウムはバフィウムの歴史があるので、なんかきちんと、うん、なんていうんだろう、時系列で終えるんだけども、
うん、そう5年か。
だからそうだよ、だってライディーン出した頃ポリリズム出してんだもんな。
ああそれはなんかまだそうか、あなんかバフューの方が印象強いですね、そう考えると。
ね、
うん。
だから俺もあの頃から考えてみれば、なんか自分の中のそのパラダイムシフトじゃないんですけど、そういうのばっかり聞いてたのから、うん、なんかバフュームから、まあアイドルの方に、ちょっとこう、覗かせていただいたっていう感じがあるよね、
はいはいはいはい、
その世界をね。
うん、
はぁーみたいなね、
うん、
そう思うとそこら辺から結構ね、なんかいろいろあったねっていう感じする、
うん、
でなんかだからそっちの線路の方が太いんですよね、
うん、
だからまあなんだかんだ言って2007年ぐらいからそうやって YM をやってとか、そのワールドハピネスが始まってみたいなさ
はいはい、はい、
でっていう風になっていったんだけれども、
うん
うん、 なんか太い幹で言えばパフュームなんだよねと。うわー、なんか懐かしいなこれな。あれもうないんだよね、あの野田さんがあげてくれた、このパフュームのその後生でやったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれもうそもそも、
ああ放送のあれですか。
放送のあれってさ、アーカイブでそのまんま残してたでしょ。残してたっていうか、別に何にもしてなかったからさ。あれ生で。
あれもうユーストリームがあれないんじ
ゃないですか。ないからもうないよね。
ね、まあでデータとして俺ローカルに持ってますけど。はいはいはい、
ユーストでやったんだよね、あの後ね。
うん、飲みながらなんかね。
そう、駒彦さんとあの後飲んで、
うん、
で、部屋戻って、
うん、
そんでもうベロンベロンになってて、あの、時ですでに青森一本開けてたからね、俺ら。おかしなことになってて、なんか、俺歌ってたよね、なんかね。
まあ、なんかね、ご陽気だったようなイメージは。
死にて。
オリオンビールかなんか飲んでました。
飲んでましたよね。で、オリオンビールがなんかをこう、結局画像が出るので、うん、もうなんかそこにオリオンビールかなんか置いてやったんだよね。な、うん、
配信してましたね。
配信してましたね。
うん、データはありますけど。YouTube でアップしようかな。
怖い、死ぬ。
おっさんがだ、管巻いてるだけの。
もうやめた、容赦なくブーがつくんだから、あれ。で、なんか、何これ最悪とかコメント書かれるとさ、もうさ、削れるからさ、心が。そういうのは心の中に留めといてっていう。
ねえ。いやー、考えたツイッターもだからね、そんな10年でまでね、10年ですけど、未だに使い方はよくわからないっていうね。
ねえ。
おっさんの戸惑いですけれど。バンバンいいねつけていこうかな、これは。
そうだよ。
ところがまず。
ところがまず。すでにだって、与田さんは俺の3倍ぐらいのフォロワーがいるわけですよ。もう。
いや、でも俺200人ぐらいですよ、確か。
嘘。いやいやいやいや。
ああ、だからその。
自分がフォローしてるんじゃなくて、フォローされている数よ。
いや、だからでも、知らない人ばっかりです
よ。それでも。
知ってるのは多分200ぐらいかなと思うんですけどね。うん、同じ総合でフォローみたいな感じで言うと。
うん、でもあれです。
知らないおっさんとか、お姉ちゃんとかはわかんないですからね。
いや、いいじゃないですか、それって。
誰だよっていう。
フォロー、いや、フォローされてるってすごいじゃないですか。発信力あるみたいなことでしょ、
発信力。
戦闘力が746じゃないですか。
発信力
っていうのがね。俺なんか261ですからね。
アイドルの感想文しか書いてないより。そんな俺、社会的な何かこう、メッセージをこうね、こう、ね、右翼や左翼やとやり合ってどうこうとかしてないですけど、一切。
いや、与田さんがな、そうなったら、なんか、まあ、頑張るよ、俺も、なんか。
別に俺、政治的なことをこう、言うのは別にいいと思うし、見るのも別にいいんですけども、どうも自分としては器用にできないなと思ってるから、控えてるだけで。まあ別にね、その辺はこう、やりたい人は全然やってもらっていいと思うんですけども、うん、なかなかこう、やっぱり140字の文化なんで、誤解を受けたり与えることもあるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、だいぶ前に津田さんも言ってましたけど、やっぱりツイッターは基本的には議論に向いてないツールだと思うんでね。
まあね。
だから、非常に不毛なやりとりをこう、ね、時間だけが取られる。なあとは思うんで、あんまりそういうことには使わないようにはしようかなと思って、
ね。
やってないぐらいですけどもね。まあ、ね。
そうですよね。あんまり俺もだから人と話をしたくてやってるわけではないのでね、うん、これは。
なんかこう、なんでしょうね。言いまかし合いになるじゃないですか、こういうの。
そうそう、
まあ。すげえ不毛だなと思うんでね。
ね。
もうずっとツイッター張り付いてなきゃダメじゃないですか、なんかそうなると。
ね。
一日無駄と思うんで。 そういう感じなんで向いてないなと思うんでね。
ねえ、
うん。まあまあ、それはそれでメインでこう、活動されてる人は、まあまあ、それを否定するもんでは全然ないんですけども、自分としては器用にはできないなっていうのがあるんで。
そうなんだよな。なんか新しい SNS、なんか、ああ、できないかな。
マストドンですか。
マストドン。だから、なんかもう、ああ、個人、ああ、どうなんだろうな。なんかこう、パッと見て、あ、これいいなと思ったら、そのまんまそれがこう、出てくるようなさ、SNS とかないかなとか思って。もう書くのもめんどくさいみたいなね。
まあでもそういう意味ではイメージだけでこう伝え合うっていう、だからまあインスタグラムとかそっちの方が多分まあ主流でしょう、おそらく。
ああ、でもインスタグラムがまたね、これまためんどくさそうな世界、うん、
あっちはあっちでめんどくさいですよ。めんどくさい。それこそ SNS 映えする文化の極地ですからね。
はいはいはい、あれだから、だって。
もうボラなきゃ生きていけない世界でしょ。
あれ iPhone じゃないと無理だよね、なんか。安い端末の、あの、ちょっと古いようなカメラだったら、できないよね、あれ。
もっとだから、意識の高いキラキラ女子は、うん、Wi-Fi 機能のついた一眼とかでやるでしょうね。
そうだよね。もう撮ったやつがスッとこう、リアルタイムにこう、携帯に。
そんな iPhone みたいな、そんなちっぽけなセンサーで撮られた画像なんざ、みたいな話でしょ。意識の高い人はもうそういう Wi-Fi 機能のついた一眼かないしはコンデジかっていうのでね、
はいはいはい、
やってんじゃないですかね、
はいはい、
めんどくさいな
あ。でも俺こないだ若者たちとなんか飲んでて、自撮りをする中に初めて入ったよ俺。
お、
写真、自撮りしてる子の写真に入るっていう、
うんうんうん、
でかもう完璧なのは彼女たち、その自撮りの角度とかが完璧なんだね、あれね。
もうそれはどっからどこまで映るっていう範囲はもう体で分かってるでしょうからね。
分かってるから、その自分のこう、その、なんていうの、右斜め上からみたいなのが、うんうんうん、もうパーフェクトで、
うんうんうん、
で、構図もちゃんと分かってて、
うんうんうん、
だからもうちょっとこっちとかなんかこう、
うん、
みんなに指示出しとかして、
うんうんうん、
で、カシャッと撮ってて、
うん。すごいっすよ。
すごいね、今の若い子って。セルフプロデュース力。
普通ですよ、普通。
マジっすか。そのセルフプロデュース力の高さよ。
いや、もうだから、カメラのその広角域に対しては、すごくだから、広ければね、あの、より大きく撮れるんでね、その辺はすごくだから、端末は気にして買われるんじゃないですかね、今の若い女性は。
ねえ。いや、だから、あんなにでかい携帯を我慢して使ってんだなと思ってね。iPhone のやつとかでかいじゃないですか。でもあれ撮るのは、うん、いやカメラがいいんだっていう。
だから複数に集めて自撮りっていうのはやっぱり普通のそういう一般的なコンデジとかよりかやっぱりスマホのような、
はいはいはい、
直広角のレンズの方が多分向いてるんでしょうね。いいね。
そうだよね。うん、
で、物撮りだなんだ、そういうなんかね、空の写真だなんだっていう時はなんかコンデジとか使ったりするんちゃいます？
そうですね。
わかんないですけど。SNS で生きていくって大変だなと思いますよ、
ね。大変だない
や、だからインスタだけはまだアカウント取ってないですね。
ああ、そう。
どうしようかなとか思いつつ全然ですね。
わ
あ。インスタで上げる写真なんてアイドルの写真しかないですもん。
まあ、そうですね。
アイドルの写真上げてもしゃあないでしょ。
いや、実はね、この間からね、密かにやり始めてるんですよ。
インスタおじさんにやったんですか？
インスタってどういうもんだろうっていうので。
ああ、こう出し抜かれだな。
ワイルドアンビションズなんとかっていう。
いや、ダッセー。ダッセー、中肉性アカウント。最高っすね。
かっこいいでしょ？最高でしょ？最高だと思うんだよ、俺は。
最高やな。
最高だろう、これ。誰も分かってくれないんですけど、別に俺も自分で分かんないんだけど、 あのね、ね、まずね、あの団地の給水塔の写真を上げてね、その続きは、あの、こう、木からの木漏れ日みたいな写真を上げてるんだけど、
ね、なんかすげえ、キラキラおじさん。
でも最初のね、団地の給水塔のあれがね、すごい、俺は好きなんだけど、これ、あの、当然誰もいいねされてない。おかしいな、これ、アシュラテンベルのあのジャケットみたいなんでかっこいい。一人で思ってても、やっぱね、どうも合わないっぽい。
すげえな、そのアカウント名最高っすね。
ね。
うん、あ、なんか俺もそういうのを、ね、作ろうかな。
もう俺なんか近年最高のハンドルネームだなと思って自分の中で考えた中で、ハンドルネームって本当に難しくってね、依田さんとかは依田さんですごい綺麗に言ってるからいいけどさ、
基本的には自然体ですからね。
あ、そっか、
考えたこれ自然体っていうアカウントも僕10年以上使ってますからね。
すごいよね。
あってんのアカウント取った時からですからね。
本当の自然体の人たちからものすごく恨まれてますからね、今ね。ヨンダさんは、この10年。
なんで、だから、時々、だからなんで自然体なんですかってよく聞かれるんですけど、あの、だから俺も取った当時、まあまあ、何で撮ろうかでも悩むじゃないですか。
はいはい。
で、一番なんか嫌いな日本語で作ろうと思って、なんかないかなと思ったら、俺自然体って嫌だなと思って。自然体ってなんだよって。だけど、その当時、キムタクがよく言ってたんでね、はいはい、うぜえなと思ってたんで、はい、それで作ったっていう思い出はありますね。あともう一つサブアカウントである等身大っていうのがあるんですけど。
それ知らなかったな。
あるんですよ、サブアカで。あの、ハテナで。多分等身大ってやったら多分出てくると思いますけど。そう。だから自然体と等身大で最初は撮りましたね。
腹立つな。
全然だからなんか、もうそれでなりきっちゃったんで、もう今大体のアカウント自然体で言ってますけれど、
ね、
うん、
いいな、俺もなんかそういうのがいいな。
こないだなんかね、あの TPD のなんかこうつながりの人で、
はい、
あのまあツイッターのプロフィール最近変えたんで、あの、いや、依田さんって剣道五段なんですかって言われて、いや、そう、あれじゃないんですけどね、って。
剣道五段なりの士官、みたいなことが
言ってた。いや、これ、あの、完全にネタなんで、あの、あんまりこう突っ込まれると恥ずかしいですけど、
ね。もうさ、人としてどうかと思うよ、あれは。
いや、これ、あれなんですよね。検索したら一発でわかるんですけど、あの、鈴木亜美の旦那のプロフィールなんですよ。はいはい、鈴木亜美が結婚した時に、ABEX が出したプレスあるじゃないですか、リリース。に、最初出した、その、旦那の、その、プロフィールが、ABEX が出したプロフィールが、その、身長180センチ以上で、現在剣道五段の士官、かっこ、歴史に対する根本的な考え、態度っていうのが書いてる。うわ、やべえ、こいつバカだと思って。
ゾクゾクするよね、本当に。
やべえ、こいつ絶対ネタ運用だと思って。やべえやつと結婚した鈴木亜美と思ってすげえ爆笑したことがあったんですけど、それが面白かったんでそれをそのまま使ってるだけなんですけどね。だからマジで剣道五段なんすかって聞かれて、ちょっとなんかいやいやいやいやってなんかどう答えてるか分かんないことがあったんですけどね。だいたいスポーツマンじゃねえっていうね。
いや、分かんないじゃないですか。もうそうだな、そもそも180センチ以上じゃないもんね、多分。
ないですからね。まあ275なんで、ちょっと微妙なサバ読んでる感じありますけどね。ね、うん、いや、
将来有望とは期待されてたと思うけどな、依田さんはなん
か。いや、でも本当にこのプロフィールを出すっていうのが本当にすげえ痛いじゃないですか。
まあね。
最高だなと思って、で、これを出して1時間ぐらいかな、1時間か2時間後ぐらいにこのプロフィール訂正されてたんですよ。
お
あの、身長180センチ以上で、で、現在剣道5段の、資格を持ちになって、いわゆるその、剣道5段の士官、括弧歴史に対する根本的な考え、態度っていう部分が、あの、バッサリ削除されてたんですよ。やっぱり FX 側もこれやべえと思った
んですよ、ね。やばい、だってやばいもんね。
どう見てもやばいですもんね。
ねえ。剣道五段の士官って何なんだ、
剣道五段の士官って何なんだ
よ。何なんだっていう。本当にわかんないもんね。
ねえ。こういう日本会議とか行ってんのかなみたいな。
ね、
日本会議のメンバーじゃねえかなみたいな。なんかね。鈴木亜美もめんどくせえやつと結婚したなと思って。そう。だから、すごいなんか、すぐ訂正されてましたね。
ああ。絶対頭悪いよね、これね。
絶対頭悪いじゃないですか。もう、ああ、よかった、あのプロフィール見たとき、本当に爆笑しましたよ。
もうさ、本当に。
ね、なんで、あの、別に俺180センチじゃないし、あの、全然スポーツマンでもないんで、あの、だから、ネタに本当に突っ込まれると、こう結構、恥ずかしいもあります
よ。辛いよね、辛い。俺ハーフなんですかって聞かれるようなもんだよね、それってね。マヌリンさんっていうのは、すいません、みたいな。だから、いや、ワイルドアンビションズさんって言われるとい
い、いいな。いいっすよね。それいいな。
あの、なんか Y さんとか言われたりする。
いいな。いいな。俺、ビハインドザマスクって言うから、じゃ
あ。あの、くそ、それね、迷ったんですよ。ビハインドザマスクさんっていうのは、いいよね。いいよね。
ねうん、かっけえな。
かっこいいでしょ。
伝えろかな。インスタなんかやっていきはるんですか。
いや、あの、でもね、くじけたんですよ。
もう早いっすね。くじけるの早いっすよね。
くじけるの早いんですよ。あの、いいねとかゼロだとすぐくじけるんですよ。俺、ダメか、みたいなね。
ダメかって。うん、俺、結構誰かとフォローしてたりしてたりはするんですか。
しないです、一切。
でそれはつかないでしょ
うね。いや、こう、なんかこうね。あのほら有名人のお忍びとかアカウントとかだったらきっとこうそういうとこでもこうバーッと誰をフォローしてなくても勝手に増えるのかなと思って。
あれってなんか検索とかあるんですか、なんかそういう
なん
いわゆる
なん
かサーチ的なことがしやすいようなとか
ね、
もう全然わかんないんですけど、
そうそうそう、全くわかんないんですよ。そのこのインスタの使い方っていうのが全くわかんないんですよ、とにかく。
うーん、
とりあえずアプリ入れて写真撮ってあげたっていうだけのことなんですけどね。でも何にもならないです、今のところね。
昔はツイッターってインスタと連動してて。
ね、してて、そうなのよ。
インスタであげた写真をツイッターで表示させられた時代があったじゃないですか。
そうそうそう。
今っていちいちこうクリックで飛ばないとっていうのがね。
ね。
だからそれがめんどくさいんで、だからインスタもなかなか見に行って、たりできないですけどもね。
だからいやマノリンさんのやつはあると思うんですよね。だからその頃のそうやってた時のアカウントが、
うん、
ああ、だからそろそろ俺もなんかこうこれじゃない私でどっかの SNS でこう頑張っていきたいなみたいなのが、
うんうん、
あって、その SNS がないんだよね、どこにもね、うん、
まあ今やインスタ、フェイスブック、ツイッターぐらいですか。
うん、
なんかあんのかな、どっかに
他になんかあんのかな。
あとはまあクローズのとこだったら LINE とかああいう感じになりますしね。
ああ LINE
はでもまたちょっと文化ちゃいますもんね、あれって
ね。あれはなんかコミュニケーションありきなんじゃないのかな、俺もよく知らないんだけどさ、
うん
うん
うん、
ライン。
ミクシー。あとはその、え？
あの、ミクシーの時に、ニクシーって言って、なんか
あ、ありましたね。
開く詐欺みたいなのがあったけど。
うん。あとは、だから、あの、アマゾンのレビューでブイブイ言わすとかね。
ああ。小生。小生、剣道五段の士官を持つものであるが。この小生を持ってもうならざるを得ない、この。
まあ、あっちはすげえ文章力を問われるところなんでね。
ね。
レビュアーとして生きていくのはなかなかね。
大変ですよね、あれは。
うん、
全略プロフィールみた
いな。ああ、まだあるんすか、あれって。
ないんじゃねえの、もうさすが
に。
今なんかちらっと SNS で検索したら、心の健康に最も有害な SNS はインスタグラムって、イギリスの調査で出たって。そりゃ大変だな。1位が、ああ、だけど、その次になんだこのお化けみたいだよ。なんか知らない SNS がある。いや、ちょっと、だから、ちょっと皆さんなんかこの SNS いいよなんか。っていう、あの、ただ、あの、私の、あの、SNS の評価の基準は、あの、なんていうの、あんまり人と交わらないみたいなことなんで。
それ SNS じゃ多分ないでしょ。
ないんだよね。ないんだよね。ないんだよね。それがそもそも矛盾してんだよな。
うん、
なんかゲームとかでもさ、最近、スマホのゲームってさ、あの、協力とかしないとクリアできないとか。
まあまあ、そうですよね。
そう、なんか。
いわゆるフレンドがいないことには、
ね。いないことにはダメみたいなのがものすごいあって。
うん。ぼっちで遊びにづらいっていうね。
ね、
う
ん、なんだよ、みたいな。一人にさしてくれよ、みたいな。
協力プレイとかね。
そうそうそう。
うぜえなと思いますよね。
そんなん俺やったらいじめられるじゃん、もう。あの下手だなみたいな、
ね、
そういうなんかそれ回復が遅れて負けたんだとか言われても、うん、すいませんすいません
足手まといみたいにな
ねえひされてなんか、うん、もうあと全部やっとくみたいな感じ
なんか心が落ち着く場所が本当にないですよね
ないですね、
うん、本当にだから壁野球だった時代のツイッターが懐かしいですよ、
ね、タンブラーってどうなの。
タンブラーもね、一応アカウント俺持ってんすよ。
はいはい、
自然体で。一切一回も投稿してないですね。使おうと思いつつも、5年、もう7年ぐらいかな。放置しっぱなしですけどね。
うん。
うん。タンブラーも結局タイミングなくて、やらずじまいっすね。
うん。タンブラーどうなのかな。
まああれも似たようなもんでしょ、そのインスタみたいなの
と。はいはいはい。まあもうちょっといろいろと表現が。
うん、ただでもあっちはいわゆるリブログということを主体にして回していくあれなんだよね。
うん、
いわゆるリツイート的な感じでしょ
う。
うん。
ダメだな。Google プラスとかね、あえてね。
ああ。ググタスって言ってましたけど、ググタスでは流行らなかったですよね。
流行らなかったですよね。
ねえ、ざまあ見る秋元って感じですけれど。
ググタス。今でもやってんの？
あるのありますよ。
うわ。
AKB のコーラとか使い気でなんかやってますけどね。
本当に。うわ。
うん。
燃えろ。なんか。ないなあもうなあ、
まあ、結局10年親しんだツイッターが一番なんかこうまあなんか落ち着くというのか、
まあね、他に、まあ、
自分で要するにタイムラインみたいなのをこう修正できますから ね、
うん、他にないっていうのはあるんだけどね正直ね、
うん
うん、 やっぱツイッターだよね。
うん。まあ、まあ、一番こう、情報が落ちてくるのが早い部分もあるし、まあ、うん、そこでしかいない人ももう多いのでね。
ね。うん。でも未だにこれも、この方ももう何年も、ずっとフォローしてるんだけど、どなたですかっていう方もいらっしゃるから、
ね。ああ、いますよ、いますよ、なんか。
ね。
俺なんか、俺全然漫画読まないんですけれど、
はいはい。
なんか、漫画家の人をフォローして、フォローされてるんですよ。
へえ。
フォローした覚えないんですよ、俺、漫画家の人なんか。私、ツイッター始めた初期ですよ、10年ぐらいですよ。
はいはいはいはい、
誰だろうって、いまだに思うんですけど、
うん、
多分フォローしたときは、多分漫画家としてアカウントを明かしてなかったと思うんですよ。俺、そうやって漫画家の人フォローしようとかと思ったこともないんで、
はいはい、
誰だろうっていうのがね、一人いるんですけどね。
うん、
女性の漫画家で、
名
前なんだっけな、ちょっと辿ってみよう。全然知らない人なんですよ。誰だろうな。あ、なんかこの人や。名前が読み方がわかんない。検索しよう。なんて読むんやろ。エリサワセイコ。知らないな。
知らないな。
知らないんですけど、10年ぐらいフォローしてるんですよ。で、10年ぐらいフォローされてるんですよ。知らないなぁ。
知らないな
ぁ。全然知らない人なんですけどね。
うん。
うん、
なぁ。
知らない。今更誰ですかっていうのもね。
そうなんですよ。
失礼というか。
そうなんですよね。で、多分なんかね。
向こうも、だから、知ってるからフォローして、しているんでしょうし。
うん。
って感じなんで、聞くのもなんだなと思って。
なんかね。難しい。難しいというのか。うん、
で、急にこのアカウント、そのアカウント名変えたとしても、あのフォロー出版しないじゃないですか、基本的には。だからいわゆる
こう
素性を変えたとしてもこうね、
うん、
まあ維持されるというのか、だから誰、うんうん、みたいなことがね、
ね、
急になることがあるんで、うん、どうしたもんかなってって考えて、今パーって見てたら、タクヤさんのアカウント名、なんかわけわからな
くなってます。米米米米になってますね。なんかね。
何すかこれ。
なんか辛いことがあったのかな。
どうだったんですか今
ね。どうしたんだろうなと。俺もなんかちょっとそれ見て、どうしたんだろうと思ってね。いろいろ辛いことがあったのかしら。
あったんすかね。
あったんすかね。みんないろいろあるよね、そりゃね。10年もやって。てりゃね。
ねえ。
なんか。不思議なもんだな。
何年もツイートしてない人とかいますよね。
そう。
だから、もしかして死んでんのかなと思ったりして。
少なくともね。
リアルに、こうなんかちょっと怖いなと思いますよね。
うん。少なくともね、俺がフォローしてる人の中ではね、武田敬吾さんはすでに亡くなってるでしょ？
ああ、はいはいはいはい。
でね、もう一人いるんですよ。その、ベビーメタルが好きな、かなりおじいさんな方がいらっしゃったんですけれども、
はいはい、
この人がね、なんかその、ちょっとしんどいみたいな、体調が悪いみたいなことをつぶやいてたら、去年の今頃ですよ。急に、ツイートがなくなって、もうなんか、うわーみたいな。
気になりますね。
気になるんですけどね。もう1年でもうなーと思
う、ね。うん、そう、SNS 時代はそういうことがあるんだよね。
ね。
うん。
まあ、 そんなもんかな。だけどね、
なんで俺フォローしてんのかなって人がいるな。
それよね。
久しぶりに整理しようかな。別に基本的に言うのは誰でもいいですけどもね。
ね、
知ってる人とかだったら。
いや、
ああでもそう、そのツイッターのあれで思い出したけど、そのまあ、前にも言ったと思うんですけど、そのリアルでこう初めて顔を合わせて、
うんうん、
こうね、その場で、うん、初めて会って、
うん、
ツイッターやってますかって言われるのが一番しんどいですよね。
はいはいはい。
ねえ、
ね、
ツイッターで一番しんどいところはそこっすね。
うん、
うん、あ、じゃあフォローしますって言われるのがその次に一番しんどいですね。
しんどいですね。
いいよって思うんですよ。さあ、そこの目の前でフォローしますねって言われて、フォロー返さなきゃなんないですか、やっぱり。
はいはい。
もう、しんどい、それは。ね、一番。
最悪の場合、
最近、だから俺がフォローしてるのあれ見たらわかるんですけど、大体こう、TPD 絡みの人結構多いんですよ、今。
はいはいはい。
全部それですからね。
いや
もう、なんかね、数人はなんか面白いからフォローしたりはしてるんですけど、あとはもうなんかね、ほんとしんどいんですよ。しょうもない、しょうもないって言うとあれなんですけど、
うん、
面白いのがその、TPD のファンのそういうツイッターの人たちって本当になんかね、あ、そのメンバーのツイートとか、公式のツイートをリツイートしまくったりだとか、で、その、彼女たちのツイッターにリプライしまくるだけでしか使ってないんですよ。
ああ
。何が面白いのかなとか思っちゃうんですけど。
なんじゃない、もう、なんか。
だから、ツイッターの使い方もいろいろだなと思って。
ね。やっぱ
それが SNS としての使い方の正しい使い方なのかも分かんないですけれども、なんかそういう界隈としてのね、コミュニティのあれとしては、
うん、
ただ1ミリも面白くない人なんでね、そういうなんかでもなんかね、あ、フォローしますって言われるところをね、フォロー返さないわけにはいかないんでっていうので、最近やったらこう TPD 界隈の人をこうフォロー、する羽目になってる日々なんですけど、めんどくさいなと思いつつ、
うん
うん、ただ一応フォローはしてるんですけど、全部ミュートしまくってますけどね。その辺俺心が狭いのかなんだから分かんないですけれど。面白くない人のツイート見ても仕方がないんで。で、儀礼的に一応フォローはしてるけども、一切そいつらのツイートは全く上がってこないっていう設定にしてるっていうね。だから、ブロックね、するわけにいかないじゃないですか。
はいはい。
ああ、ミュートって便利だなと思って。
ね、
初めてですね、ミュート使いまくったの。でも TPD のファンというか、その人たちのめっちゃフォローはしてるけれども、一切ツイート上がってこないっていうタイムラインですね。
すごいな。いや、まあ、あのミュートはね、心を健全に保つのに、
いや、もう本当にそうです、
まあ、そのとてもとてもね、うん、
だってフォローしてると、例えば俺はその TPD のメンバーのアカウントを一応フォローはしてるんで、
はいはい、
でそうするとその俺がフォローしてるファンがメンバーにそのリプライとかするじゃないですか、
はいはい、
そうするとそのリプライって絶対にタイムラインに上がってくるじゃないですか、
うん、
目に入るじゃないですか、
うん、
クソリプなんか見たこともないんでね。 そういう意味もあって。俺、公式のアカウントとかアイドルに一切リポしない主義なので、
はいはい、
でも他、まあ、一般的には、基本的には、大体アイドルのツイートとかでみんなリプライするじゃないですか。
うん、
でも中にはやっぱり本当にこうクソみたいなことをこう書いてリプライするやつもいるわけじゃないですか。
はいはい、
そういうのがこう目に入ってくるのがたまらなく嫌なので、
うん、
お前が浜崎にリプライしてるのなんで俺は見なきゃいけないんだって思うので、
は
ガンガン見落としてるっていうね。いやー、いいですよ。
うん、あんまりこれなんか、与田さん
の評判。なんか嫌なやつに思われますよね、これね。なんか、ね、SNS の使い方が分かってない親父っていう。ね。いいんすよ、こんなの。使い方なんて、こういう風になんかこうね、うん、せせこましい使い方してるおじさんもいるっていうことでね。
そうですね。
もう。心の狭い。
もうね、しょうがないよ、俺ら。
しょうがないですよ、
しょうがないよ。もう。
いや、でも本当にね、もうね、何回も言ってますけど、TPD のファン層、俺なんかで全然年上が多いわけですよ。
はいはいはい。
もう、ざらに50代。50代後半のおじさんとか見るわけですよ、
はいはい、
で現場でそういうおじさんたちを見に知ってるわけですけれども、そういうおじさんたちがすげえ顔文字と絵文字使ってリプリプかましてるわけですよ。
ああ、そうですよね。
もうなんかクラッカラするんですよ、本当に。
そうですよね、本当に。
もうね、もう中年のおじさんのああいう絵文字使ってリップの気持ち悪さってないですよ、本当に。ねえ、いやいや、なんかでも若いなと思うんですよ、気持ちが。なんかそういう風な、はい、こうものを使いこなして必死にこう ね同じ目線に立ったあのやり取りを心がけるっていうのは、まあ、なんか若いなと思うんですけれども、
うん、
無理だーっていう ね俺には無理だわっていう。本当にあの中年の50超えたおっさんとか、普通に汗をかいた顔文字とか使いますよね。
ああ、あれね、
すごいっすよね、あれ。本当にいますね、
うん、
どういう心境であれ使うのかなっていうのがもう謎で仕方がなかったんですけど、
汗。
TPD のファンにはいっぱいいましたわ。
はあ、
ね、あ、こういうおじさんたちがこういう使い方してんだと思って。
汗。
ね、たまんねえと思って。ミュートですよ。
汗を入れたら、ちょっとぐらいの不規則発言でも許されるみたいな、あれがあるんですかね。なんか。
不規則発言するんだったら、もう言い切り方で不規則発言しろよって思うんですよ。
不規則
発言。そういう、なんか、顔文字でごまかすみたいなことせずに。
ああ、なるほどね。不規則発言と思ったりして、汗みたいな、あるじゃないですか。
いや、もう本当にね、もうね、もう死んでほしいと思いますよ。それだったらもうなんかただただもう狂ったツイートで暴れててほしいですよ、まだ。ナチュラルに。
ナチュラル、
うん。
ダメ、どっちもまあダメだけど、どっちかっていうとな。いや、でも、どっちもやっぱりもうできないな。
あと、結構そういうおじさんに限ってめちゃくちゃハッシュタグの使いまくったりとかね。
ね。
インスタ女子かみたいな、なんかね。
もうなんか、隙がないぐらいに、なんていうの、いろんなところから補足、なんていうの、捉えられるように、自分のツイートをね。
っていうか、だからそうじゃなくて、いわゆるハッシュタグ的な、独特の文化ってあるじゃないですか、その、文末につけるなんか。
佐藤日向さんがよくやるやつね。
そうそう、あれハッシュタグ女子なんでね、あいつ。
私はハッシュタグ、私はハッシュタグ、こう思うハッシュタグのはおかしいかしらみたいな、ね。
PS みたいなノリで、こそするような使い方。 まあまあまあ、若い子がまあまああれでやるのはいいですけども、本当にね、50超えたもうなんかおっさんがアイドルのリプでそういうのをこうかましてるのを見るとね、もうね、クラクラしますよ、本当に。
うん。
うん。まあまあ、でもなんかそういうノリを維持できる若さはすげえ羨ましいなと思いますよ。
ね
え。俺にはできないなっていう、でもあれができてるっていうのは若いっていうことなのかなとかね。
そうっすよ、多分、
うん、俺もハッシュタグおじさんとして生きていくしかないですかね。
そうだね。お互いこう、これから1週間意識したハッシュタグを使おうよ。
バンバン絵文字をね、
バンバン絵文字、汗を1日1回使うっていう。
これ顔文字はいいんですけど、あの絵文字だけは未だにやっぱなんかすげえ抵抗あるのが、
うん、
あの機種依存で相手に見れないんじゃないかみたいな、未だに古いネットの人間なもので。
シフトチス問題とか未だに抱えてる感じね。
これ i モードの端末だったら見れるけど、これ、
そうそうそうそう。それね、あの、その
まま。J-Honのあれだと無理なんじゃない
か。そう。懐かしい。J-Honだとそれうんこになるからね、みたいな。
そう。っていうのが未だに体に染み付いてるんで。
あった、あった、それ。それ全然違うから、あの、あれが、とかっていうね。
ね、そうそう。だから未だに、今もだ全然そういうのもう、あれですよね、共通になってるんですよね。
うん、
おそらくもう使ってないか分かんないですけど、まだにこう不安なんですけれど、
丸一とか使ってると殴られる世界ね。
ああ、もうね。仕事でね、そういうファイル名とかでつけたりするやつをしばきますからね。
うわー、あるね、丸一丸二。
もうなんかね、全角半角とかをこう織り交ぜるようなやつとかも、なんかもうたまんないですよね。いいってなりますよね。
なんで半角カタカナやねん、ここかーみたいなね。
揺れまくるやつをもう何とかしたいっていうね。
ね、半角カタカナなのに中黒が全角とかね、よくわかんないやついるからね。
どっちなんだよ、みたいな。
すごいな、このガクガクした感じって。びっくりするんだ
ね。なんでスペース開けんだよ、みたいな。
そして全角スペースね、それがね。
ね、本当に。本当に。もうね。っていうような古い人間なので、いまだに絵文字に、その、絵文字を使うどうこうじゃなしに、あれを使っていいのかっていうことがなんかね、
ねえ、
ちゃんと見れてんのか不安みたいな。
そう。本当は汗じゃなくて、こうね、怒ってるやつかもしれないからね。
そう。どういう表示されてる
のか。そうすると、全くその、なんていうの、書いてある言葉の意味が違ってくるっていうね、あの、怖いよね、確かにな。
そう。
うん、
ねえ、だからまあね、使いこなしてるおじさんたちね、若いなってね、いいなって、もうそっち側に行きたいなとかね、
うん、思うよね、
行けるものならね。
だから俺もキラキラしたくて、そうやってインスタワイルドアンビションズで撮ったりしてんだから、やっぱり与田さんも頑張るべきなんだよ。
そうか、ビハインドザマスクで撮ろうかな。
結局そこに戻るんですよ。じゃあ、来週あたりちょっと俺、ビハインドザマスクで検索してフォローするから。
だから撮ってるでしょうね、おそらくなんかね。
まあ撮ってるでしょうね。
ありそうですもんね、うん。
ワイルドアンビションズも、ワイルドアンビションズだけではダメだったもん、実は。ワイルドアンビションズ、うにゃららみたいな感じで、
うん、
撮ったけどね。もう恥ずかしくなってきたんで終わる。はい、ということで、なんか今日はね、音楽の話でもしようかなんて言ってたら、SNS の話ずっとしてましたけど
ね。本当にね。
はい、こんな感じで10年。はい。
うん、10年、Twitter10 年、うわ、すげえな。
Twitter10 年、馬のように10年、めちゃくちゃだな、もうなんか。どうしよう。そんなでございますが、いい SNS 募集しております。ぜひですね、ここいいよ、ここいいよ、枯れてるよ、いい意味でみたいなところあったら教えてください。はい、ということで最後に何か、与田さんございますでしょうか。
そうっすね、5年ぶりにちょっと今パソコン組み直したんですよ。
おー、そうですよ。これ実は新パソコンからね、うん、やっとるんですが。
まあ、 5年ぐらい、まあ、5年に1回ぐらいでいいんですかね。なんかこう、新しくしていくのは。
そうそう。
うん。でもなんかこうパソコンを組み立てるってこともすごいなんか、今の時代からするとなんかすごいこう、前時代的な感じというのか。
いや、もうだからさ、秋葉にそういうとこがものすごい減ったよね。
うん。
マザーボードブワーっと売ってるような店。
だからこのパソコン組むっていう自作するっていう文化がどこまで続くんだろうっていうかね。うん、
ね。
でもいつまでパソコンっていうものがこう中心にあるのかというのか。
本当そう、本当そう。
ね。まあまあ今の本当に10代とかある世代はそれこそまあスマホが主体とかなんでしょうけども、ねね、俺らぐらいのおじさんでも。まあ、どうしてもやっぱパソコンじゃないですか、
うん、
こうボカンとしてあるのはなんか、ね、これがいつなんかこう組み立てるみたいなところからこう抜け出すというかもう組まなくてもいいというか、
うん、
なんかこうそれこそタブレットだけで全然いけるみたいななんか ね、
ね
いうのが来ればいいなと思うんですけどもね。
いやそこどうなるんでしょうね本当にねっていうところ
は、ね、未だに CPU がどうとかメモリがどうとかっていうのをこう気にするのもね、はい
はいはい、ね
うん
いやそこよね本当にそうよね今の子とかもうねだから俺なんかからすると今の子のっていうか若い子の方がこうパソコンとか親和性が高いっていうかちっちゃい頃からやってるみたいな思うとさ、うん、だから本当に断絶みたいなもんで今もうスマホしかやらないからかえってその コピペとか言われてもなんすかそれみたいなね、
うん、
ことが本当にあったりするとうわーとか思ったりするんだよね、
うんうん、
いや世の中っていうのは変わるんですよね。そういえば自分が思っていた方には変わらなかったりはするんですよ、うん、そしていやまあ、
ねまあ、組み立て直しまして、まあパソコン周りのその PC 周りの音関係もちょっとなんか一新しようかなと思って、
はいはいはい、
うん、というかまあ最初はそのつもりなかったんですけど今まで使ってたのが、まあ、サウンドカード ASUS のサウンドカードがあったんですけども、うん、それがマザーボードにその PCI で規格あったじゃないですか、
はいはい、
あれにぶっ刺すやつだったんですけども、うん、今その PCI エクスプレスとかそっちの方が主流じゃないですかどっちかというと
そうですね
でその買ったマザーボードが PCI の方がもうなくて、
う
ん、買ってから気づいたんですけど、はいはい、だからその今まで使ってたサウンドカードがもうさせないっていうことがこう組み立てて蓋をじゃあさ閉めようかなっていうところで気づいて、
うん、
あ無理だわと思って
は
どうしようかなと思って、まあ、悪いサウンドカードじゃなかったんですごく良かったやつなんですけども、
はい、
まあじゃあ今いいきっかけというかあれでこう、うん、サウンド周りをこうまた一新しようかなと思って、USB ダックってあるじゃないですか今、
はいはいはい、
中間アンプだなんだって安いのから何十万もするな高いものもありますけども、はい、あれをちょっとついに導入しまして、
うん
デノンのそういう USB のやつがあのプリメインアンプがあるんですけれど、うんPMA50 ってやつがあるんですけれども、
はいはい
それをこうドーンと導入して、ちょっとサウンド関係をきれいにしましたね、
はい、
今までずっと音響のアクティブスピーカーをこう、はいはいはい、もう10年ぐらいそれで戦ってきたんですけども、はいはいはい、久々になんかこうきちんとしたものを導入したんでね、
うん、
いやーでまだスピーカーはちょっとまだ来てないですけれども、
はいはい
はい、来週ぐらいでちょっと、組み立てて。
へえ、このデノンのすごいそうだな、これまた。
結構いいっすよ、うん、割と入力も豊富で。
はいはい。
うん、
裏側を埋めてるけど、すごいね。へえ、うん、もうね、次はファンレスにしたいです、もう。
あ、パソコンですか。
うん。結局最終的にそこだなと俺はもう。
ね、俺のパソコンはそこをすごい意識して、
はいはい、
めっちゃ静かですよ。
あ、そう。
なんですか、吸音装置的みたいなスポンジみたいなとか、内側に貼ってて、
あ、
あの前まではあのビデオカードつけてたんですけど、はいはい、ビデオカードのファンって結構風切りをするじゃないですか。
すごいよね、
でそれの静音版も使ってたんですけど、それでもちょっと耳についてたんですけども、はいはい、今回そのもうビデオカードもいらんやと思って、
うんうんうん、
もう CPU だけで全然いけるやと思ったんで、うん、だからビデオカード外して、うん、で中に大型のファンだけをつけたんで、
はいはい、
でやっぱファンってちっちゃいと風切り音がすごいでかくなるんで、
うん、
でかいやつにしたらもうめちゃめちゃ静かで、
あそう、
あのパソコンつけてるのにつけてる感じが一切しないみたいな感じですね。
はいはいはいはい、
あのやっぱ側に金かけるといいっすよ。
ああそっか、
ええ、
そうなのか。
すごいシーンってしてなんか気持ち悪いですよ。
いいな。いやこのね、俺がまあこの間買い替えたやつも結構静かなんですよ、うん、
はいはいはい。
っていうか前のより比べたらね、うん、前のはもうなんかつけた瞬間ふおーみたいな感じだったので、で今回これになって静かになったなとちょっとこうよかあの感動したというか、いや、うん、割ってよかったと思ったんだけど、な人って慣れると怖いというのか、だんだんだんだんうるさくなってくるように感じちゃうんだよね、うん、
はいはい。
だからこれはやっぱりまだダメだと思って、
うん、
そこかな、そこをなんとかな、次は
して、うん、まあ水冷とかに行くしかないですよね。
あもう本当に本気でやるんだったら そっちの方なんだろうね。
ねえ、
うん、
うん、
そこだけ。あとは本当に俺そんなにもう重いこともする必要はないので、もう今はなんかグラフィックボードも確かにもういらないし、
もう ねゲームするんだったらあれですけど、
そう
しないんだったら本当にいらないですから ね、
うん、
動画をブラウザで見るぐらいだったら本当に CPU ともちろんね、あれなんで、
もう YouTube 見るんだと別にいいよなみたいな、
うん、そうだからなんかね、スピーカーをね、今回あのウッドコーンってあるじゃないですか、
はいはい、
あれを買いまして、
うん、
ちょっと奮発して
すげえな。
なんかね、やっぱこうオーディオ趣味にこうね、なんかこう中年の本当にこう、ね、趣味って感じです
ね。カメラ&オーディオとかって言ったらもうなんかもう、
ね、王道な感じ言ってますよね。
王道だよね。
中年のおじさんの王道の趣味に行きつつあるなみたいな。
ねえ。
いやだいぶこれでもあれなんですよ。ヨドバシでめっちゃ1週間ぐらい視聴しまくって、
あの
自分で USB に曲データ持って、
はいはい、
で。そういうアンプに挿して、今みんなにアンプって USB 全然挿せるんで、
うん、
で、そこでこういろんな曲流しながら、で、とりあえずちっちゃいスピーカーにはしたいというのがあって、
はいはい、
横幅12、3センチぐらいのっていう、
うん、
もうどうせデスクトップ上でしかもう聞かないんでね、
まあまあ、
うん、だから目の前にスピーカーがあるような状態で、でしか聞かないんで、だからとりあえずちっちゃいスピーカーの方がいいやと思って、
うん、
そうするとこうウッドコーンってまあビクターのやつがもうねずっと何年も作ってますけれど、うんうんうん、あれが意外にいいなっていうのが今さら気づいて、
うん、すげえな。まあそうですよね、あれはいいですよね。あれも
ってね、まあボーカルものとかがすごく良さそうなイメージあると思うんですけども、
はいはい、
意外に電子音楽いいんですよあれ。
ああそう、
結構ねミニマルなテクノがね、うん、いい感じになるんですよ。
へそうか、
それが、ね、あの意外だったんで、あ、うん、これにしようかなと思っ て、
はいはい、
うん、
いやここもこれも沼ですぞ。
いや、まあ、沼ですよ、
沼ですな、本当に
まあでもとりあえず10万以下で何とか揃えられたんで、
まあね、でしばらくはそれでいけるじゃない。なんか
とりあえずでこのプレミアアンプがあれば、あとはまあ、
ああ、そうだね。
その都度スピーカーなんか
ね
適当もなんか、あれだったら変えればいいしっていうね、う
ん。そこまではもう固定でいけそうだもんね。うん、なるほど。まあ、与田さんもね、深いですな。まあ、そんな感じで、ありがとうございましたということで、来週はちょっとあれかな。ですが、まあ、またぼちぼちと
あれがありますからね。
何が
パフュームの。
あ、パフュームのあれがあるんでね。
うん。
でも二人で仲良く行ってこようと思います。はい。まあそんな感じでございます。また、次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、ありがとうございました。